そんなことないっしょ。第91回。この番組は聞くとちょっとだけ写真がうまくなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
関東地方というか全国的に今年最大の寒波が来ているようですが、
はい、
寒いですね。
寒いですね。
もうここ何回か寒い寒いばっかり来ますけど
本当ですね。
東京は雪が降ったりとか、
はい、
あったんですが、とりあえずね、冬型の気圧配置で、まあ、北風の時にはそんなに雪とか降らず、はい、冷たい風が吹くだけなんですけど、
はい、
仙台って、
はい、
太平洋側じゃないですか、
はい、
でも雪結構降るんですよね。
そうなんですよ。なんか今年はやっぱり多いですね。
あ、やっぱりいつもより多いんだ。
多いです。
そうですか、
はい、
もう1月も後半でだんだんね、暖かくなるニュースを聞きたい時期になってきましたけど、
はい、
うん、そういえば、1月末にですね、
はい、
写真というかカメラの展示会、結構日本で一番大きいやつが、
はい、
横浜であるんですよ、
はい、
この配信をしている週末、木金土日、
うんうん、
なので31123かな、
はい、
そこでまあ新しい商品の発表とか結構あって、
うん、
CP プラス、
はい、
アルファベットの C に P に、タス引くのタスね、
はい、
っていうのがありまして、
うん、
この時期にこう IT 系とかカメラ系のニュースを見ると、
うんうん、
新商品の動向が分かったりします。
お
ー、この番組ね、そんなフォトないでしょ、あんまり、この機種がどうとかね、新製品がどうとかって話はあんましないんですけど、うんうん、やっぱりこう最新のテクノロジーとか出たら解説してもいいのかななんて思いながら、
はい、
土曜日とか日曜日に行くかもしれません。
は
あ、実はですね、
はい、
そのカメラの新商品もたくさん出るんですけど、
うんうん、
望遠鏡メーカーが出店をしてまして、
はい、
今望遠鏡屋さんが何個か並ぶんですけど、
はい、
普段、ね、望遠鏡ショップって行きにくいんですよ。
う
ん、行ったことないですよね。
行ったことないですね。
なんかね、こう50万円20万円みたいな、うん、望遠鏡が所狭しと並んでて、
はい、うんうん、
大体お客さん一人いるかいないかで、
あ、
こう入ると何かお探しですかみたいな感じですね。
はいはい、
ちょっと敷居が高いんですけど、
うん、
こんな時にいろんな望遠鏡、高いやつから安いやつまでラインナップがあって、お店っていうよりも売り場じゃないから、
は
い、これってどうなんですかみたいな話が聞ける数少ない機会かなと思いながら、
はい、
そんな感じで、まあ、写真のねニュースとしてはその CP プラスっていうのはちょっと大きいかなと、う
ん、はい、
あと1月の頭にはアメリカで、CES、コンスーマーエレクトロニクスショーっていうのがあって、
はい、
そこで世界中の家電系の会社とかが、今年の新商品みたいなやつを紹介したりするんですよ、うん、
はい、
なんとなくね年を経るに従って、うん、出展する会社が変わったりもしていて、
はい、
ずっと大きかったマイクロソフトが辞めちゃったりもしてるんですけど、そういうところでも新商品とかは出ているので、
うんうん、
そんなのをキーワードに探してみると、
はい、
新しいカメラとかね、そういうのの情報が手に入るんじゃないかなんて思っております。
はい、
はい、で今日本編の方ですが、
はい、
本当にねこの収録をする前まで全然決まってなかったんですが、
うん、
ちょっとしたね雑談で、カメラのレンズの焦点距離って、
はい、
焦点距離は分からないではないんだけど、
うん、
どんな感じで写真が撮れるのかとあんまこう結びつかない、
はい、
みたいなことを言ってたので、
うんうん、
でその辺の話を少しすると、
はい、
交換レンズをね買う時もそうなんですけど、普段写真を撮る時でも今ズームレンズを使ってらっしゃる方が多いと思うので、
はい、
どのくらいの焦点距離だったらどんな写真が撮れるのかっていう話をしていきたいなと思っています。
はい、
で、一眼レフじゃなくてね、コンパクトデジカメでも、あとは iPhone やその他携帯電話のカメラでも、
うん、
画角どのくらいの幅が撮れるかって知ってそうで知ってないと思うので、
はい、
その辺も意識しながら聞いていただけるといいかななんて思っております。
はい、
はい、 and try again. 今日はレンズの焦点距離っていうのについて話していこうと思うんですが、
はい、
まず下平さんが持っているカメラの、ま、交換レンズタイプなので、
はい、
レンズ変えられると思うんですけど、焦点距離って覚えてますか？
忘れました
でも2本ついてるんですよね。
はい、2本ありますね。
ズームが2本あって、
はい、
広角のズームと望遠のズームがあると思うんですけど、
はい、
まず一番基本的なことを言うと、焦点距離って何っていうのがあって、
はい、
レンズにはこう明るさと焦点距離っていうのが必ず書いてあるんですね。
うんうん、
で、昔々中学生のくらい頃かな、小学生の時でもやったかもしれないですけど、太陽の光を集めてこうアリをジリジリって焼くというかですね、
まあ、紙にアリは焼きませんでしたけどね、
紙にね集めて焦がすみたいなのを実験でもやったことがあると思うんですよ、
はい、やりましたね。
その時にレンズから紙までの距離、
うん、
どのくらいにするかで光が集まるじゃないですか、
はい、
それがまあ焦点距離なんですね、
はい、
で焦点距離が長いと短いとどうなるかって話をしていくと、
はい、
この説明でわかるかな、例えば焦点距離が50mm、5センチね、
うんうん、
のレンズって、太陽の光を入れた時にレンズから5センチ離れたところに焦点を結ぶのね、
はい、
そこまでいいですか？
はい。
で要するに、平行に入ってきた光は5センチのところに焦点が、結ばれます。
はい。
で、それが短くなれば、うん、要は 25mm 半分ね、うん、になれば、そこの距離が近くなる、
はい、
で、長くなれば倍の 100mm になれば 10cm になる。そこまではいいと思うんですよ、
はい、
で、焦点距離は、その距離が、焦点距離なんですけど、実際に使うときには画角、
はい、
どのくらいの角度のエリアが映るかが、実際使うときには肝になってきます、
はい、
でここで、何ミリのときには、画角左右が何度、縦が何度、斜めで何度みたいな話をしてもいいんですが、
うんうん、
何度って言っても分かんないよねっていうのがオチでですね、
はい、
今日は、何ミリレンズがどんな写真が撮れるかって話をちょっと、ね、はい、感覚的に話していこうなんて思ってます、
はい、
焦点距離で標準って呼ばれているのが、
うんうん、
50ミリっていうレンズなんですよ、
はい、
聞いたことありますかね。
なんとなくですけどね、
うん、でね、
はい、
焦点距離で、50mm が標準って呼ばれているのは、
うんうん、
明るいレンズが作りやすいっていうのと、はい、人間が普段こう見ている視界、うん、なんとなく見ている視界と近いっていうのがあって、
はい、
50mm っていうのが標準と呼ばれています、
はい、
でね、難しい話を少しします。
はい。
よくこう撮像素子の大きさみたいな話をしたことが何回かあると思うんですね、
はい、
つまり映るところの大きさが、フィルムのカメラと同じ大きさ、
はい、
のやつがフルサイズとか呼ばれてるやつで、
うんうん、
でちょっと小さくて APS-C って呼ばれてるやつがあって、私が持ってるやつとか、はい、下田さんが持ってるやつはその APS-C っていう大きさ、
はい、
で、コンパクトデジカメに入っているやつはもう少し小さかったりして、
うんうん、
対角線で2センチぐらいのやつとかもあったりして、
うんうん、
でもう少しちっちゃい携帯電話に入ってるやつは対角線で1センチもないようなやつが入ってるんですね、
はい、
でさっき何ミリって話したじゃないですか、
うんうん、
で、同じレンズを使って写真を撮ると、
はい、
写るところが小さければ小さい範囲しか写らないっていうのはなんとなく分かりますよね、
はい、
なので、うん、どうなるかっていうと、同じ50ミリっていうレンズを使って写る範囲は、
はい、
フルサイズって呼ばれるカメラのフィルムと同じ、フィルムカメラで使っているやつと同じ大きさのやつよりも APS-C の方が狭い範囲しか映らない、
はい、
で同じレンズを使って、コンパクトデジカメに使うと、もっともっと狭い範囲しか映らない、
はい、
だから撮ってる写真的には望遠レンズっぽくなるわけね、
うん、
遠くのものが画面いっぱい映るから、
はい、
ここまでが、第一歩で、
はい、
でも、ずっとカメラって100年ぐらいかな、その 35mm フィルムって言われているカンカンに入っているフィルムでやってきたので、
はい、
50mm のレンズを使うとこのくらい映るみたいなのがなんとなくこう一般的になってきたので、
うんうん、
35mm フィルム で何ミリ相当っていうのが書いてあったりするんですよ、
うん、
カタログとかに、
はい、
でこれはそのままスケールを大きくしたり小さくしたりしたやつなので、
うんうん、
フルサイズに比べて APS-C とかだと、うん、換算するときに、1.5 倍とか 1.6 倍の、望遠になっちゃう。だから 50mm レンズを使って、
うん、
フルサイズと呼ばれるキャノンだったら 5D とか 6D、
うんうん、
とかで撮るのと、私が持っているやつとか下田さんが持っているやつだと 50mm 撮ると狭い範囲しか撮れないんで、
はい、
それを、35mm フィルムで撮ったときには 1.5 倍ぐらい、キャノンだと 1.6 倍ぐらい、うん、そうすると 80mm ぐらいね、
はい、
相当っていうふうに書いてあります。
うんうんうん、
でマイクロフォーサーズとかフォーサーズと呼ばれているパナソニックとかオリンパスで出しているカメラは、
うん、
その換算が2倍です、
うん、
だから 50mm のレンズをつけると、35mm フィルムの時の 100mm 相当って言います、
うん、はい、
あとでもう少し、話をしますけど、
はい、
そこをねちょっと覚えてください、
うん、はい、
で、さっき言った50ミリっていうのが、標準って言われてるんですけど、
はい、
私の中では50ミリは、
うん、
標準レンズっていうにはちょっとだけ狭い感じがするんですね。
はい、
で、35ミリぐらい、
うん、
このくらいが、気軽にパシャパシャ撮るのにいい感じの、焦点距離というか画角、
うん、
でさっきの話をすると、
うんうん、
APS-C
はい、
っていう、サイズだと、
うん、
35ですね、1.5 とか 1.6 で割るわけですよ、
はい、
そうすると21とか22になるのかな、
はい、
なので APS-C を使っている人だったら20とかそのあたりの、
うんうん、
焦点距離でフォーサーズを使っている人だったら17ミリぐらい、
うんうん、
っていうような焦点距離で撮る画角っていうのが、可もなく不可もなく、
はい、
旅行に行って山を撮ろうと思うとまあまあの幅が撮れて、う
んうん、はい、
記念写真を撮っても、建物が入ってっていう感じの使いやすい焦点距離だと思っています。
はい、
うんうん、それに比べて50ミリは、少し狭くて、
うん、
工夫をしないとね、いい感じに区切れないっていうのが私の感覚ね。一方で、はい、アングルとか構造を考えるには 50mm は結構ね学ぶところが大きいと思うんですよ、
うん、
で 50mm よりも、焦点距離が長い、つまり数字が大きいやつは望遠と呼ばれてて、
はい、
小さいやつは広角、
うん、
になります。だから 35mm ぐらいから、まあ60とか 70mm ぐらいまでが標準ぐらい、
うんうん、
で35を下回ってくると広角レンズっていうグループで、80とか、90ぐらいから上が望遠レンズっていうやつで、200よりも大きいと、超望遠みたいな、300かなみたいな感じが、全体的な流れで、いくつかのね、数字を言っていくので、それについてこんな感じの写真っていう話をだんだんしていきます。
はい、
この先は換算何々の話はしないので、
はい、
ご自身のカメラが、APS-C だったら私が言ったやつよりも、1.5 分の1とか 1.6 分の1の焦点距離のやつの話をしていると。マイクロフォーサーズだったら半分の数字の話をしていると思って聞いてください。で、はい、50、35ってきたので、次には、ね、28っていうのを紹介します。
はい、
28ミリは広角ですよね。
はい、
なので、このくらいの角度までだったら、結構、広角っぽく撮れます。
うん、
広角は、広い範囲が映るので、普通に撮ると物はちっちゃく映っちゃうのね。わかります？
はい、うん、
50ミリに比べばちっちゃく映るんですけど、
はいはい、
なんていうのかな、広い範囲が撮れるのと、
うんうんうん、
もう一個ね、遠近感があるっていう言い方をするんですけど、
うん、
すごく近くとすごく遠くのものを一緒に入れて、
うん、
大きさの違いを誇張するようなことができるのね。
うん、
前話したかもしれないですけど、
はい、
近くのものと遠くのものの差が激しい感じで映るんで、
うんうん、
広角レンズをつけて人の記念写真を撮って、例えば50センチぐらいに人を置いて広角レンズで撮ると、うんうん、顔がねのぺっと撮れて、
はい、
足の方がひょーって細く遠くに見えるっていう感じの遠近感がそれ誇張された感じ、
はい、
あとはお花を撮るときもグーって近づかないと写真の中で大きくならないですよね、広角レンズだから、うんうん、で近づいていってパシャって撮ると、はい、背景がすごく小さめに映るみたいな感じで、強調して映るっていうのができます。
うん、
で28ミリぐらいまでだったら多分、普通に使って、うん、なんとかなるんですけど、これよりも広角になるといろんなものが入ってくるので、
はい、
何を入れないようにするかとか結構迷うのと、
うんうん、
あとね、だいたい28ミリよりも広いやつは多少周りが歪んでくる
ん
ですよ、
う
ん、広角レンズ、
はいはい、
24ミリぐらいまでは、どっちかっていうとこう広角レンズの感じを強調した写真が撮れます。でそれよりもどんどん広がっていくとだんだんね、変な感じになってきます、
うん、
例えば、駅のホームで新幹線撮るじゃないですか、
はい、
そうするとさっき、のっぺりした顔で足がピュッて細いみたいな話しましたよ、
うんうんうん、
そうすると遠近感がとっても出るんで新幹線の、はい、鼻のところが歪んで見えて、
はいはい、
奥の方はすごく遠くに見えるみたいな感じになってきます、うん、なので、普通に使うんだったら私は35ミリぐらいがおすすめで、
うんうんうん、
広角になっていくほど、広い景色が撮れると遠近感が増してくる、
うんうん、
私はぜひね広角で、いろんなものを撮ってほしいなって思っていて、
うん、
これはね風景の中を切り取るのが広角の方が難しいはずなので、
はい、
この辺をねチャレンジしてほしいなと思います、
はい、
で今度望遠の方50からだんだんこう数字が大きくなってきます、
はい、
85ミリ、なぜかね85っていうのがあるんですよ、
は
い、これ伝統的にポートレートレンズって呼ばれていて、
はい、
50ミリで人の顔をなんていうかな胸から頭まで撮ろうと思うと距離って1メーターぐらいかな、
うん、
なんですけど、
はい、
ちょっとモデルさん撮影するには近いですよね、
うん、近いですね。
そうだ、全身を撮るんだったらもう少し離れるんですけど、で胸から頭までを、
うん、
2メーターぐらい離れてかな、はい、2、3メーター離れて、うん、うまく撮れるのが80ミリとか100ミリぐらいのやつで、そんな感じの、距離感なんですね、
はい、
で自分の足元のものを100ミリレンズで撮ろうと思うと、うん、なんとなくね、はい、じっと見つめてる感じの画角で撮れる
ん
ですよ、
はい、
ね、すごい言い方が難しいんですけど、
人
間の目って画角変わらないはずじゃないですか、
はい、
ズームじゃないから、でも頭の中でね、風景を作っていて、
はい、
広い景色見ると目が左から右にこう映ってる中で、わあすごい雄大な景色って思っていて、
はい、
なんか、うんうんうん、その辺のものをパッて見るときの、1回で見られる範囲、
はい、
これね35ミリぐらいの話で、
うん、
じーっとなんか見つめるときに周りのものがちょっと見えなくなる気持ち的にね、
は
い、
それ
がね100ミリぐらいっていう思っています。なので、100ミリぐらいまでは不自然じゃないんですけど、100ミリ超えて望遠になると、うんうん、どうもね望遠鏡とかそういうので見た感じの、雰囲気に変わってきます、
う
ん、
はい、
で昔ながらの、焦点距離でいくと135みたいなのもあるんですけど、
はい、
とりあえず今200ミリっていうのが一つ区切りとしてあって、
うんうん
うん、200ミリだから APS-C でいくと、1.5 分の1とか 1.6 分の1なので、
うんうん、
ちょっと130かな、
はい、
そのくらいのものは、望遠レンズで撮ってる感じが出てきます。
うん、
でもね思ったよりそのくらいで撮りたいものはそんなたくさんないんじゃないかと思っていて、
はい、
今いろんなものの、ズームレンズでキットについてくるものは 200mm とか 210mm っていうのが多くて、
うんうん、
そうすると換算にすると 300mm になるんですね、
はいはい、
で 300mm になると、うん、普通に目で見たら遠くのものがすごく大きく映る感じになります、
はい、
でこのくらいまであると、望遠レンズで、
うんうん、
例えば、運動会で撮るとか、
あ、はいはい、
その時にはそのくらいまであると便利だし、
うんうんうん、
例えば、満月を撮りたいと思った時に、
はい、
300ミリぐらいあると、模様が見えるぐらいの大きさに映るとはいえ、うん、いっぱいいっぱいに映るわけではなくて、
あ、はい、
そうだな、縦の幅の4分の1か5分の1の大きさかな、
うんうん、
そのくらいの、大きさに移せます。
はい、
で 300mm を超えると結構望遠で、
うんうん、
手ぶれが心配になってくる、
うん、
結構速いシャッタースピードも手ぶれしてきますし、
はい、
あのレンズ自体も大きくなってくるんですね、
うんうんうん、
なのでなかなか使うことないかもしれません。
はい、
そんな感じで、ね、今、お話をしてきましたけど、
うん、
聞いててちょっと分かるかと思うんですけど、あの、広角の方は刻みが細かいんですよ。
はい、
20とか24とか言ってましたけど、一方で望遠の方は刻みが大雑把で200の次300
です
ね、
はい、
これはですね、まあ、画角の変化、
うん、
なんていう言い方がいいのかな、一番分かりやすいのはさっき言った焦点距離を、
はい、
逆手にとってピンホールカメラっていうのを考えてみましょう。
はい、
ピンホールカメラってちっちゃい穴が開いてる、
うん、
ものと、因果紙、まあ、撮像素紙ね、
はい、
が暗い箱の中に入ってるだけのやつが、
はい、
ピンホールカメラというやつで、すごくこう光が少ないから、
うん、
あんまり入ってこないのね光が、
うんうん、
なのでずっと露光してなきゃいけないんだけど、まあ、それは置いといて、ピンホールカメラを作る、うん、で 50mm、
はい、
つまり、撮像素子とピンホールを5センチ離しておきます、
うんうん、
そうすると外の景色が紙に映るのね、
はい、
そこの理屈は多分解説しなくてもいいですよね。光が入ってきて、
はい、
明るいものが、針穴を通して、紙に届くからそこに絵が映るんですけど、
はい、
50mm 離した時に、紙に四角く書いた中にどのくらいの範囲が映るかちょっと想像してみてください。で、その 50mm のやつを半分にして 25mm にした時に、
はい、
その同じ四角、紙に書いた同じ四角の中に映るものって、
うん、
角度を考えると広くなるっていうの分かりますかね。そう、頭の中で三角形を描くんですけど、
はい、
例えば、横幅、36ミリの線を描いて、
はい、
高さが5センチ、50ミリの三角形、うん、二等辺三角形描きます、
はいはい、
そうする時の頂点の角度が、
うん、
映る幅ね、
はい、
これを高さを半分にして25ミリにすると扁平な三角になりますよね、
うん、はいはいはい、
そうするとピンホールから見た、景色も幅が広がるんですよ、
はい、はいはい、
で今度これをどんどん紙を遠ざけていくと100ミリになるとすごく細い、狭い範囲しか映らないから、
は
い、
望
遠になるって、いうのが理屈なのね、
はい、
で、200ミリと300ミリではその画角はそんな変わらないんです、
うんうん、
でも2センチから、18ミリ2ミリ下げて、
はい、
角度ってすごく変わるじゃないですか、
はい、
そんな感じのことをが変わるのが焦点距離が変わるっていうことなので、うんうんうん、広角の方は1ミリ違っても結構違いますけど、望遠の方はちょっと変わってもあまり変わらないと、はい、なんか比率で効いてくる感じになるんですよね、
はい、
ということで、自分でね写真を撮るときにもズームレンズにも何ミリって、メモリがついてるものが多いと思うんですよ、うんうん、その時に、自分が切り取りたい風景が、
はい、
何でもかんでもたくさん入れたいっていう時に、ね、広角なんだけど、
うんうん、
なんか道端に落ちているものをスナップで撮るときに、
うん、
頭の中で50ミリレンズの感じだとこんな感じ、
うんうん、
もうちょっとなんかじっくり、迫って撮りたいっていう時には100ミリぐらいな感じ、
うんうん、
っていうその感覚と、あと被写体にどれだけね、踏み込んで近づくかっていうのの組み合わせでいろんな写り方をするので、
はい、
ぜひですねその辺の自分がどのくらいの、ズームレンズをこの辺まで回すとどのくらいが撮れるかっていうのを意識しながらやると、うん、前も喋ったことがあるかもしれないですけど、
はい、
一眼レフを構えた時、
うん、
で、なんだろうな、コンパクト一眼でもズームあるじゃないですか、
はい、
ズームがこの辺の時にはこのくらいのエリアが撮れるっていうのが分かってやると、
うん、
早くシャッターが切れる、
うんうん、
っていう風になっています、
はい、
で最後にですね、携帯とかスマートフォンとかあまりズームがついてない、
はい、
カメラの、焦点距離と画角の話をすると、
はい、
今多くの、カメラは35ミリ相当 のカメラがついてるのが多いんで、なんかパッと撮っても自然な感じで撮れると思うんですけど、
うん、
Y コンとかっていうなんか先にくっつけるレンズで幅が広げられたり、はい、望遠レンズになったりするっていうのもあったりするので、
うんうん、
自分が欲しい画角がどうも今持っているものと合わないときにはそんなアダプターみたいなのつけてみるとか、
うんうん、
あとは自分が持っているこうカメラの角度、画角がどのくらい撮れるかっていうのを意識しながら撮ると、構えた時に、まあ、迷わず、風景を、切り取れるかなと思っています、
うん、はい、
はい、そんな感じでちょっと焦点距離の話をしてみたんですけど、
うん
うん、ぜひね下平さんにも自分が持ってるね標準側のズームレンズ、はい、この辺だったらこんな感じ、この辺だったらこんな感じというのを、うん、もう一回思い出しながら撮っていただければなと思っております。
はい、そのフォトナイスショ
ー、今回は、いただいたメールを紹介したいと思います、
はい、
では下平さんお願いします。
はい、さつまいもさんからいただきました。吉安さん、下平さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。デジタル一眼レフを使い始めて5年ほどになり、レンズも数種類手に入れました。レンズ交換や手入れなどは本やネットの情報を見ながら自己流でやっているのですが、本やサイトによって書いてあることがバラバラなので何が正しいのかよくわかりません。そこで吉安さんが実践されている手入れ方法や保管方法、レンズ交換の際に気をつけることなど、おすすめの方法や裏技などがありましたらご教示していただけたら幸いです、というメッセージをいただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
下平さんは、どんな感じでカメラとレンズしまってますか？はい、
カメラとレンズは一応いつでも持ち出しができるように、
うん、
カメラバッグに入れて、しまっているんですね。
はい、
はい、
でカメラバッグに入れたり出したりするときに気をつけてることってありますか？
はい、取り出しやすく、カメラバッグの中の仕切りがちょっとこう、うん、自己流に変えられるようなバッグなので。
ありますね。
はい、なのでそうですね、こうい
い感じでアレンジをするというか、
出し入れをしやすいような形に、はい、そうですね、はい、そんなくらいですかね。はい、
そうですか。
はい、
私もですね、普段持ち歩くというか持ち出すようなカメラは、カメラバッグに入れて、置いてあるんですけど、
はい、
その昔使っていたフィルムカメラとかね、
うん、
その辺のやつは一応カメラ屋さんというかカメラ用品屋さんで買った、はい、ケースに突っ込んでいます。ケースって言っても、まあ、衣装ケースにね、毛が生えたようなというか、衣装ケースってあるじゃないですか、プラスチックでできた、
はいはい、
うん、あれに、湿度計が横にプスって刺さってるようなやつがあって、
うんうんうん、
それの中に、入れて、一応ねカビ防止剤っていうのと、
うんうん、
半年に1遍ぐらいかな、1年に1遍ぐらいかな、取り替える乾燥剤、
うん、
シリカゲルを入れて置いてあります、はい。で一回だけ失敗したことがあって、すっごいたくさん乾燥剤入れたら、はい、なんかね皮が巻いてあるところが少しねバリバリになっちゃって、
はい、
湿度が低すぎるのも良くないらしいっていうのはありました。
うん、うん、はい、
あとですね、お手入れは、
はい、
基本的にはほこりがついたら払うぐらいと、
うん、
あとレンズ、ま、触っちゃったりね、
はい、
あとは海辺とかで潮風に当たったりした後は拭き拭きはしているんですけど、レンズの拭き方は、乾いたレンズ拭きで拭くときと、一生懸命やるときにはレンズクリーナーとそれ専用の紙を使って、レンズの表面を拭きます。
はい、
でまあまあある程度ねコーティングがされていてそんな簡単に傷はつかないようになってるんですけれども、一応真ん中あたりから渦を巻くように外に、拭いていって、最後、ケバケバが残らないにキュッと拭き取る感じっていうのをやってるかな。うん、あとですね、
はい、
お手入れっていうわけじゃないんですけど、時たま、バッテリーが足りないかもしれないっていうので充電します。
あ、はい、
出かける前にね電池がないって結構陥りがちなので、
はい、
あとなんだろうな、レンズ交換の仕方、 レンズ交換の仕方って思い出せます？自分で。
うん、もう完全に自己流ですね。
私は、
はい、
なんだろう、どういう順番で操作してるか思い出せますか？
ですね、交換するレンズをまず用意して、う
ん、はい、
レンズキャップというか、交換側のレンズキャップを少し緩めとくんですね。
はい、
であとは、本体の、レンズを外して、
うん、
外して、もう片方の手で交換するレンズを持ってさっと入れ替えてっていう感じですかね。
あ、そうですね、私も似たパターンなんですけど、
うん、
交換するこれからつけるレンズのレンズキャップを、緩めます。
はい、
で上に引き抜けばすぐにできるように、
うんうん、
かぶさってるだけにして、
はい、
その後今ついているレンズをカメラから撮るんですけど、はい、その時に私はカメラは下向き、
はい、あ、はいはい、
カメラの中にゴミが入らないように、
はい、
でレンズを外して、うん、これからつけるレンズの横に置いて、
うん、
さっきのキャップをこれからつけるレンズから外したレンズにポイって、置き換えて、
うんうん、
これからつけるレンズを、さっき外したカメラが下向いたままのところにガチャってつける、
うんうんうん、
で、外したレンズのレンズキャップをキュッて締めてカバンにしまうという順番で、ポイントは、
うん、
レンズを外している時間をなるべく短くする話と、
はい、
カメラの中にゴミが入りにくいように工夫をすること、
うんうん、
とレンズ交換を間違えないようにというか手際よくやるための準備っていう感じで、うん、これからつけるレンズの緩めて、外して置いて、うん、置き換えてガチャってつけるっていう感じでやってるかな。
うん、
うん、あとお手入れといえば、空気のブロワーっていう、
はい、
シコシコシコって言って空気が出るやつね、
はい、
あれをですねぜひ、買っていただいて、
うん、
カメラの中って吹き吹きできないんですよ大体、
はいはい、
なのでホコリが溜まっているような時にはそれで拭くと、
うん、
あと、お家でカメラの中を掃除しようと思ったり、
うん、
あんまないと思うんですね。なんですけど、はい、そういうふうに開けるときには、カメラ自体のホコリを取っておくっていうのが大事です。
うん、
うん、そんな感じかな。あとファインダーのところは、綿棒と爪楊枝で掃除するとか、そのくらいですかね。
うん、
うん、昔のね、こう機械式のカメラだと。たまにこう油を刺すとか、
はい、
動かすとかみたいなのがあったかもしれませんが、今はそういうメンテナンスはほとんどないので、
うん、
レンズにカビが生えないようにとか、あんまりこうしけたところに置かないとか、
うん、
ガラスなところが汚れたら、まあ、目に拭くとか、そのくらいじゃないかと思います、うん、
はい、
はい、ということで、
はい、
さつまいもさんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、そんなフォトナイショーでは皆様からの質問やご意見、リクエストなどなどメッセージを募集しております。投稿はですね、メールまたは我々のそんないプロジェクトのホームページからお願いします。メールアドレスは sonnap@0438.jp です。そんな p ですね、数字で 0438.jp です。また、そんないプロジェクトで運営しているウェブサイト、そんない .com、sonnai.com からも、メッセージを送っていただけます。あと、そんない .com の方からではですね、そんないプロジェクトの他の番組も、聞くことができますので、興味があったらぜひ聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、そうそう。
はい。
そう、そんないプロジェクトでは、そんない友の会というのを運営しておりまして、
はい、
今友の会音源というですね、
はい、
会員さんにしか聞けない音源を仕込み中でありまして、そんない友の会というのにそんない .com から入会していただくとですね、たまにお知らせが届くという、
はい、
とても地味な、これファンクラブなんですかね、まあ、友の会っていうぐらいなので別にこうお金かかるわけではなくて、こちらから、はい、メッセージが送れるようにメールアドレスを登録していただくだけなんですけれども、
はい、
そんないの情報をもっともっと知りたいという方はぜひ登録をお願いします、
はい、
はい。ということで、そんなフォト内緒91回お送りしてきました。お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。